なた先生、糖尿病とはそもそもどのような病気なんでしょうか。
糖尿病と言いますと、簡単に言いますと、血糖値が高い状態が慢性に続いて、それによって血管の障害が起こる、そういう病気です。で、糖尿というふうに書いてありますので、おしっこに確かに糖が出てくるんですけども、はい、それ自体は血糖値が高いことによる結果であって、おしっこに糖が出ること自体はそれほど体に悪いわけではない。で、糖尿病は古くからある病気で、平安時代のに小遊記という日記があるんですが、それに藤原道長が出てくるんですが、その記載を見ますと、藤原道長がどうも糖尿病だったやろだったということですね。で、ただ戦後の日本には糖尿病というのはほとんどなくて、戦後どんどん増加して、現在だいたい2000万人日本で、人口から考えると6人に1人で、もうちょっと年齢を上の方になると、4、5人に1人は糖尿病あるいは糖尿病疑いがあるという人ですね。となりますね。
でも先生、藤原道長の時代に例えばヘモグロビン A1C ですとか血糖を測るという機会もなかったでしょうに、はい、どのようにね知ることができたんでしょう。
症状を見ると、後でも言ってますけど、糖尿病特有の症状で喉が渇きておしっこをたくさん水を飲むと、で、そのうち合併症で目が見えなくなってくるとか、あと、胸が痛いとか言ってますので、狭心症、虚血性の心疾患の疑いもあるということですね。で、一段家族にも同じような症状がいますので、まず糖尿病であることはまず間違いないというふうに、
症状から探っているというか、見ることができるんですね。さて、血糖インスリンというこのあたりはもう糖尿病の話をするときに必ず出る言葉だと思うんですけれども、その血糖そしてインスリンの働き、このあたりのことを詳しく教えてください。
食事をしますと、腸で分解されて糖分が吸収されます。で、吸収された糖分というのは血液中に入りますけれども、そうしますと膵臓の β 細胞というところからインスリンというホルモンが分泌されます。で、インスリンは、肝臓とか、脂肪細胞とか筋肉に働きかけて、その血液中の糖を吸収するように、指令を出すわけなんですけども、糖尿病の患者さんですと、そのインスリンが十分に分泌できない。で、もう一つはインスリンがたくさん出てるんですけども、肝臓とか脂肪細胞とか、筋肉がその指示に従わないとかですね、なかなか糖を取り込んでくれないと。医学的にはインスリン抵抗性っていうんですけども、その分泌の障害とインスリンの抵抗性が絡み合って、血糖値の高い状態が続くと、それが糖尿病ということになりますね。
よく一般的に1型2型というこのぐらいはこう、よく耳にするところなんですが、はい、そこも今のお話の中での分類になっていくわけですか。
一般の人が糖尿病というイメージするときは、大体2型の糖尿病をイメージされている。2型の糖尿病というのは糖尿病の大体 95% ぐらいを占めてまして、中年で、太っててという人が、典型的なパターンですね。で、こちらの方はインスリンの分泌障害と、抵抗性が絡み合って起こると。で、太ってきますと脂肪細胞からそのインスリンを働きを悪くするようなホルモンが出てたくさん出るようになって、インスリンの効きを良くするようなホルモンの分泌が落ちるということが言われてますの で、やっぱり太ってくるとインスリンの効きが悪くなるということですね。で、1型の方はこれは大体 5% ぐらいなんですけども、これは割と若い人で、例えば風邪とかそういう感染症の後にしばらくしてから急に血糖値が上がってくると。で、これはインスリンを分泌する β 細胞が自分の免疫によって破壊されることで、インスリンが分泌できなくなって起こる病気というふうに考えということですね。
糖尿病とご診断するに至った時には、その1型か2型かということをしっかりと分類するということも治療方法に関わっていくわけですか。
1型の場合ですと、もうインスリンを分泌できなくなりますから、もうインスリンを外から補ってあげる以外には治療法がないんですけども、2型の場合は初期であれば、食事療法とか運動療法である程度コントロールも可能ですし、もうちょっとひどくなれば経口の血糖降下薬という飲み薬で対応できるということになります。
なるほど。ところで、血糖値が高いというのは体にどのような影響があるということなんでしょうか。
血糖値が高い状態になりますと、症状としてはまずおしっこがたくさん出てくる。で、喉が渇いて水をたくさん飲むと。 で糖分をエネルギーとして利用できなくなりますので、だんだん体の中の筋肉とかそれから脂肪を分解してエネルギーにとして利用するようになるので体重がだんだん減ってくるということですね。で、まあ、この状態であれば、まあ、別にあのまた元に戻るんですが、それが急に起こりますと急性の合併症といって、あの、まあ、糖尿病ケトアシドーシスとか高心血圧高血糖症候群といった、まあ、急に血糖値が上がる状態が起こりますと、それが昏睡につながって、まあ、処置を誤るとまあなくなると。でただこれはそんなにあの稀なんですけども、一番よくあるのは慢性の合併症ですね。で血糖値が高い状態がずっと続きますと、まあ、体中の血管がいろんな障害を受けると。で細い血管が障害を受けますと、まあ、糖尿病の腎症、それから網膜症、神経障害という糖尿病の三大合併症と言われている症状が出てきます。それからあと動脈硬化もすごく糖尿病があると進みますね。あとそれから最近言われていると歯周病も糖尿病がと非常に密接な関連があるというふうに言われています。
これまでこの岩手医科大学命からの中でもいろいろな科の先生にお話を伺ってきているんですけれども、その中で必ずその例えば糖尿病ですと合併症が気になりますとか、糖尿病という言葉というのは各科のこう先生から聞いてきたような気がいたしまして、そもそも糖尿病も問題でしょうけれども合併症というところが何かこうね印象としては良くないですね。
そうです
先生、
糖尿病一番問題なのはやっぱり合併症なんですよね。最初に言ったようなその喉が渇くと落ち込んでるというのは、まあ、初期の症状で、それが本当に長い間ほっとくと合併症が出てくる。で、まあ、腎臓が悪くなれば腎不全となって、まあ、透析をしなくちゃいけなくなりますし、網膜症が進めば失明につながりますし、例えば神経症とかという動脈硬化が進むと、まあ、心筋梗塞とか脳梗塞の発症率が上がりますし、あと、まあ、足が腐るエソという状態になって細菌感染が合併すると、まあ、足が腐ってきてひどくなれば足を切断せざるを得なくなると。風邪が万病のもとと言いますけども、糖尿病は本当に万病のもとと考えていいと思います。
糖尿病の診断基準というのはそのヘモグロビン A1C ですとか血糖値が関わってくるんですよね。
そうですね、診断基準は決められているんですけども、まあ、ちょっといろいろ細かいことがあるんですが、まあ、検査で大事なのは血糖値、まあ、空腹時の血糖値とそれから OGTT という砂糖水を飲んでもらって、でそれで2時間後の血糖値を測るというケースですね。でそれとあとヘモグロビン A1C というまあ、それが大事な検査の値ですね。それほど糖尿病はそういう難しい検査をしなくても、まあ、診断はつくということになります。
痛い検査ではないようですね。
そうですね、まあ、ちょっと血は取りますけども、うんうん、それほど患者さんにその心臓を与えるような検査はしなくても診断はつくということになります。
市民公開講座などをしますと、この糖尿病がテーマですとすごい先生人が集まってくださるということで、関心の高さを伺いますけれども、はい、では基本的な治療法について入っていきたいと思うんですが、
まあ、本当に糖尿病初期であれば生活習慣の改善ですね。食事療法、運動療法、これでまあコントロールは可能なんですけども、まあ、ある程度進行してきますと飲み薬、経口の血糖効果薬と言われているもので、さらにそれでもコントロールできなくなるとインスリンを使うんですね。まあ、インスリンを自分で打っていただく、自己注射という形で自分で打っていただくという形になります。